ザ・ビートリスト、愛こそはすべて。この番組ではビートルズ推し歴25年の妄想家がリアルタイムのビートルズへの愛を20分程度お届けします。番組の中で作成したプレイリストも公開しています。そちらも合わせてお楽しみいただけると嬉しいです。改めましてこんにちは、こんばんは。ビートルズ妄想家のミホエルです。2022年も残すところあと2日になりました。今年最後のポッドキャストです。3月から唐突に始めた番組でしたが、皆さんお付き合いありがとうございました。2022年はビートルズレコードデビュー60周年ということで、数年前からできればリバプールに行きたいなと願っていましたが、主にパンデミックによりその夢は儚く消えました。でも今年もビートルズからは予想もしなかったようなニュースやリリースがたくさん配給され、またこうしてビートルズ好きの皆さんと喜びや感動を共有することで、実に実りの多いビートリーな一年を過ごすことができました。ありがとうございます。年の瀬の今回は2022年を表すビートルズというテーマで、あなたの、そして世相を反映したビートルズの曲を募集し、皆さんとプレイリストを作っていきたいと思います。気まぐれ配信にご参加いただいた皆さん、本当にどうもありがとうございました。2023年も皆さんに素敵なことがありますようお祈りしています。それでは早速プレイリストをご紹介します。タックスマン、イエローサブマリン、チュモローネバーノーズ、ザ・コンティニングストーリーオブバンガロービル、ワイルマイギタージェントリーウィープス、リボリューション、ハローグッバイ、オールユーニーディーズラブ、フライング、ゲットバック、I've got a feeling, Let it be, Here comes the sun, Drive my car。 以上が2022年12月29日に選ぶ今年1年を表すビートルズの楽曲プレイリストです。それぞれの楽曲に今年の情勢やビートリーな話題が含まれていたり、選曲された方のビートルズとの思い出が垣間見える14曲です。まずタックスマンは今回ダントツの4人の方からご推薦いただきました。ピーポップさん、ひとわかさん、タクのたくみさん、抹茶チンさん、ありがとうございます。やはり今年一番のビートルズのニュースかもしれないリボルバースペシャルエディションのリリース、その1曲目のインパクトは大きかったと思います。いち早くニューリミックスの公開もされましたし、新しいミュージックビデオの公開もありましたし、改めて2022年にタックスマンから鮮烈な印象を受けました。それからご時世的にも円安だ、値上げだ、防衛費増額のため増税だなど、世知辛いお金にまつわるエトセトラがあった1年で、ひとわかさんがおっしゃるように、この曲のジョージの強烈な皮肉が56年後の日本でリアルに感じられるなんて誰が想像したでしょうか。あと嬉しい悲鳴ではありますが、音源、書籍、映画など怒涛の配給が止まらないビートルズに対し、自分の給料の一部分はビートルズ税みたいなものっておっしゃるピーポップさんの言葉も激しく同意です。そして雑な私調べでは、このポッドキャストで作った33のプレイリストの中に一番多く登場したのもこのタックスマンでした。私がこの曲について今年初めて知った驚きの事実は、最初の咳払いがビートルズのメンバーのものではなく知らないおじさんのものだったっていうことでしょうか。このあたり新生リボルバーについては27回目31回目あたりでいろいろ話していますので、まだお聞きになっていない方はぜひ聞いてみていただけると嬉しいです。2曲目イエローサブマリンは同じく新生リボルバーから私の選曲です。イエローサブマリンの原曲がジョンのアンニュイ弾き語りバージョンだったという事実はビートルズファンプラネットを激しく揺るがしたと思います。まだまだ知らないことが無限にあるとゾクゾクさせてもらいました。ちょっとネタバレになってしまうかもしれませんが、今月から全国で公開が始まっているドキュメンタリー映画ジョン・レノン音楽で世界を変えた男の真実の中では、中期のロックナンバーヘルプのアンニュイバージョンについても明らかになりました。デビューからひたすら走り続けたジョンはこんな風にアコースティックギターを鳴らしながら心の声をあちこちで漏らしていたんだな、そしてその吐き出した苦悩をビートルズはポップにデコレートして私たちに届けてくれていたんだなと、改めて感謝とか感動とか切なさとかいろんな感情を抱かされました。このポッドキャストの29回目でカンコさんがイエローサブマリンのジョージ・マーティン作品7曲をご推薦していただいたことで、イエサブアルバムの B 面を今年人生で一番聴いたっていうのも選曲理由の一つです。イエローサブマリンのアルバムは改めて名盤だと思うので、こちらもいつかニューリミックスが聴けると嬉しいなと思っています。3曲目は庄司さん選曲のトゥモローネバーノーズ、リボルバー祭りの年だったっていうことと、 安倍元総理の銃撃事件、ロシアによる許しがたいウクライナ侵攻、度重なる北朝鮮のミサイル発射、出口が見えないコロナ禍の問題など、明日が見えにくく重たい空気が流れているということで、タイトルに絡めてご推薦いただきました。私もここ数年の日本の衰退っぷりに、今年は特にかなりのショックを受けました。そしてお尻に火がついて、いよいよどうにかしないとと動き始めた空気も感じています。来年は少しずついろんなことが目に見えて変わっていく年になりそうな予感がしています。それが多くの人の希望となる変化であることを切に願います。トゥモローネバーノーズのニューリミックスが見せてくれたような明るい驚きであるといいなと思います。4曲目は新しいビートルズと出会い直したという理由でムーコさんが選んでくださった The Continuing Story of Bangalore Bill。 今年はビートルズとインドの関係にもスポットが当たった1年でした。 NHK の BS で何度か放送されたドキュメンタリー番組ビートルズとインド、そして映画 Meeting the Beatles in Indo などで映像としても見たことのない彼らの姿を知ることができ、ビートルズとインドがどんな風に影響を与え合ったのかということも、いい面も悪い面も含めて知ることができました。ムーコさんからは、映画を見て久方ぶりにこの曲を聴き、若い頃この曲の賑やかで楽しそうな雰囲気が好きだったことを思い出して懐かしくなりました。またビートルズを聴くきっかけになりました、といただきました。私はこの曲を27回目の200番目に好きなビートルズのテーマで選曲していましたが、ムーコさんと同様に楽曲の背景などを知ることでランクアップした気がしています。5曲目は While My Guitar Gently Weeps、 嵐山凛吾さんの選曲です。北京オリンピックやサッカーワールドカップでの日本代表の活躍など明るい話題もありましたが、2022年はやはりロシアのウクライナ侵攻を抜きに語れません。戦争が非現実、非日常ではないと平和の大切さを改めて感じた一年でした。長引く紛争に終わりが見えず、街が破壊されて人が亡くなるたびにジェントリーウィープスする毎日です、と送ってくださいました。本当に2月に突然始まったロシアの侵攻がまさかこんなに長く人々を苦しめ続けるとは想像もしていませんでした。想像したくもなかったっていうのが正しいかもしれませんが、現実として悲惨な状況は続いていて、1年経過してしまう前にどうにか収束しないものかと無力感を抱いてしまいます。楽天的な話になってしまいますが、2023年の4月に来日するエリック・クラプトンが武道館でこの While My Guitar Gently Weeps を演奏してくれて、その頃にはウクライナに落ち着いた日常が戻っていることを願います。いろんな意味で変えていかなきゃと思う1年でした、という理由でコレリさんが選んでくださったのはレボリューション。革命は破壊することじゃない、革命に必要なのは金じゃない、というジョンのメッセージは、同じくタックスマンのジョージの皮肉と同じように半世紀経った今もリアリティを持って響いてきます。続いてハローグッバイは、辛くて寂しい別れが多い1年だったように思います、という目白さんのご選曲です。エリザベス女王の逝去の際にはハーマジェスティを聞いたっていう方も少なくないのではないかと思います。なんだか世界情勢や世相を反映するとネガティブ系の意味合いでの選曲になってしまうのは少し寂しいですが、毎年年末に発表されている今年の漢字も戦うの戦だったように、スポーツにおける熱戦の意味合いも持ちながらも、生活上の戦い、戦争に対する恐怖や不安が大きく反映されているようです。国内国外からの衝撃的な訃報も少なくありませんでしたし、来年はハローグッバイのハローの面がフィーチャーされる年であるといいなと思います。サリさんはビートルズと、そしてこのビートリストに敬意を表し、という胸熱なコメントとともに All You Need Is Love を選曲してくださいました。今年1年アイコスはすべてと連呼してまいりましたが、本当につくづくそう感じる年の瀬です。サリさんは今回の2022年を表すビートルズの曲のテーマでいろいろ考えていると、その日その時その瞬間で琴線に触れる曲があるなぁと改めて思う、と送ってくださいましたが、本当に私もそう思います。いろんな出来事に心が揺れる日々の中で音楽に触れる時間が持てた時、その時に偶然耳にした曲に救われたり気づかされたりすることって誰しも経験があるんじゃないかと思います。私もビートルズをひたすら聴いて数十年ですが、未だに新鮮な驚きを覚えることが少なくありません。2023年もそんな感動を体験しつつ、あれこれ妄想できる1年であるといいなと思います。そして All You Need Is Love な世界はやっぱりいいよねって言えるといいなと思います。 今年個人的に思い入れがあり最高のリラクゼーション曲でもあるってことでフライングを上げてくださったネクサスさんは久しぶりに飛行機に乗って旅行に行けたそうですが、確かに2020年の2月に始まったウイルスによる行動制限も今年は少し緩和されました。未だに脅威は続いていますが、来年はもっと行きたいところに行って会いたい人に会える1年になることを願います。そんなしぶといコロナ禍にありながら徐々に元の日常に戻りつつあるという世相を表す一曲にネクサさんはゲットバックを選んでくださいました。2021年のサブスク公開に続き、今年2022年は劇場でもルーフトップコンサートの上映があり、ビートルズファンにとっては特に今年の上旬は引き続きゲットバックの話題で盛り上がった年でした。まさかこの曲が生まれる瞬間に時空を超えて立ち会うことができるなんて、作曲者本人のポールでさえ想像してなかったと思います。それくらい事件でした。劇場で見るルーフトップコンサートは本当に迫力満点でかっこよくて、何度も足を運んだ方もいらっしゃると思います。劇場が限られていて見られなかった方もいらっしゃったのはとても残念でした。毎年1月30日に全国の劇場で上映する定期行事にしてはどうかなって勝手に思ったりしています。そのビートルズのラストライブから I've Got a Feeling を選んでくださったのは TK さんです。ルーフトップの演奏もその映像を使ってポールが今年いくつかのステージでジョンと共演したことも私たちファンをかなり興奮させてくれました。ピーター・ジャクソン監督のドキュメンタリー作品ゲットバックは今年5部門でエミー賞を受賞する快挙でしたが、そのジャクソン監督のデミックス技術によりリボルバーのリミックスが可能となったわけで、私の中では2022年マン・オブ・ザ・イヤーはピーター・ジャクソン監督で決まりです。本当にありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いしますと日本の片隅から愛と念を送りたいと思います。レッド・イット・ビーはエミさんの自分の中での2022年の一曲です。下校の時間にレッド・イット・ビーが流れるというとても素敵な小学校に通ってらっしゃったそうですが、今年レッド・イット・ビーをカバーして歌っていたとても素敵なミュージシャンを発見したのでという理由で選曲してくださいました。ビートルズのカバーといえば、私も今年ウォーク・オブ・ジ・アースというカナダのインディーロックバンドの素晴らしいビートルズメドレーに出会い、その興奮をツイッターでもシェアさせていただきました。初期から後期、時系列で楽曲をつなげていくんですけど、演奏スタイルも選曲も楽曲のつなぎも皆さんの楽しそうな様子も本当に最高なので、ご興味のある方はぜひ Walk of the Earth のビートルズメドレーをご覧になってみてください。続いて、パンデミックもやっと明けそうかもと思えてきたことと、自分の私生活でもちょっと明るい兆しが見えてきたということでと Here Comes the Sun を選曲してくださったのはエンドレスサマーさんです。去年 Spotify で一番聞かれたビートルズの楽曲がこのジョージの曲だったと話題になりましたが、今年もまだまだすがりたい温かな曲です。冬が終わる頃にこの曲を聴きながら明るい光を感じられる春を迎えられるといいなと願っています。最後のドライブマイカーは私の選曲なんですが、2022年を表す曲ではなく2023年を迎えるにあたって思い浮かべた曲として選曲してみました。実はこの曲はこのポッドキャストビートリストで一番最初に紹介した曲でした。そして来年はリボルバーに引き続きラバーソウルのリミックスが噂されていて、2023年はラバーソウル祭りの1年になるのかなっていう期待も込めて選んでいます。リボルバーはリリースに合わせて何曲か新しいミュージックビデオも公開されてとてもワクワクさせてもらいましたが、ラバーソウルもミュージックビデオが見たいなっていう曲がたくさんあります。ドライブマイカーもだし、ノルウェーの森もだし、インマイライフなんて作られたらどうしようって今から勝手にハタハタしています。今年2022年には日本では愛車もドライブ用のプレイリストも全て揃ってるのに免許がないいい女って歌がバズりましたが、ビートルズは1965年にドライバーはいるけど車がないいい女の歌を歌っています。2023年はそんなビートルズのユーモアと新しさとエネルギーを生活の中に積極的に取り入れていきたいという思いも込めてドライブマイカーをプレイリストに入れておきたいと思います。以上が2022年を表すビートルズ13曲とおまけの1曲プレイリストでした。このプレイリストは Apple Music と Spotify、Amazon Music で公開しています。ポッドキャストと合わせてお聞きいただけると嬉しいです。皆さんの選曲を拝見しながら2022年の出来事を振り返ることができました。ビートルズの音楽に触れる機会の多い方は、大きなイベントがあるとその時々で自分に寄り添ってくれる音楽を聴いたり思い浮かべてこられたかもしれません。 ビートルズ自体のニュースとしては、ゲットバックやリボルバーやインド関連やジョンの幼少期の映画などたくさんの新しいビートルズに触れることができました。今年はビートルズデビュー60周年の記念すべき年だった割には、ラブミードゥ界隈はそこまで盛り上がらなかった気がして、前期も大好きな自分としてはその点においては不完全燃焼かなっていう部分もありましたが、来年の展望としましては、2022年は結構中期以降の大人なビートルズを堪能させてもらったので、2023年は超初期ビートルズを推していこうかと思っています。あと抹茶神さんも来年はジョージ生誕80年って送ってくださいましたが、そちらのビッグイベントについても血潮が燃えたぎっています。ピーター・ジャクソン監督のデミックス技術によって、それができるならこれまで不可能と思ってたことが解決するなっていろいろ妄想してしまうこともあり、今後ビートルズ公式側が音源に対してどんなアプローチをしてくるのかも期待せずにはいられません。2023年も引き続き視覚から聴覚から私たちを驚かせるニュースを届けてもらえるとありがたいなと思います。4月にはエリック・クラプトンの来日が決まりましたし、外国人アーティストの訪日が続くと、いよいよリンゴとポールにも会えるのかなと興奮が高まってきますが、お二人にはまず2023年も健康で平和な日々を過ごしていただければと願っています。最後に自分の話になり恐縮ですが、今年はミュージックライフ、ザ・ビートルズ・ゲットバックプロジェクトの全貌という書籍に寄稿させていただいたり、藤本邦彦さんと藤田智子さんのビートルズトークイベントに乱入させていただいたり、このポッドキャストにもたくさんの方がご参加くださり、ビートルズ愛と知識をシェアしていただき、ますますビートルズへの愛を深めることができました。本当にありがとうございました。2023年はどんな妄想活動をしていくのか、まだ全くの白紙ですが、ビートルズって本当最高だよねと、その素晴らしさを多くの人と共有することができると嬉しいです。ビートルズへのたくさんの愛とプレイリストでお送りするザ・ビートリスト、愛こそはすべて、記念すべき33回目の放送はおしまいです。お聞きくださりありがとうございました。2023年がハッピーでビートリーな1年になりますように。All we need is the Beatles. ミホエルでした。